始まりました映画の話したすぎラジオ第242回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、おいさん到着少し遅れてますので2人で始めていきたいと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は話したいのがペリリュー楽園のゲルニカっていう映画なんですけど、
はいはい、
これ山口さんとか見てたりします？
見てないですね、これが。
これアニメ映画なんですけど、
はい、
いわゆるあの戦争がテーマのアニメ映画になってて、はい、ペリリュー島っていう実際の島があるんですけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、実際にそこに日本兵が1万人ぐらい、はい、まあ、いたらしいんですけど、
はい、
まあ、そこでアメリカ軍が上陸してきて激戦が繰り広げられ、結局生き残ったのが34人っていう、はい、まあ、かなり壮絶な、
うん、
まあ、戦いというか、まあ、悲惨な現実というか、のが、まあ、繰り広げられた島が舞台になってるんですけど、で、まあ、今年終戦80周年ぐらい経ちますけど、
はい、
まあ、なんかそれの最後を飾る映画って感じにはまあ公開日的にもなってるんですけど、うん、まあその名に恥じないぐらいにはこう立派にこう戦争の悲惨さを描き切った映画になってて、まあすごく見応えがあって面白かったなっていう作品でした。はい。で、なんかやっぱすごくいいなと思ったのはやっぱアニメ映画になってるので結構お子さん連れのお客さんが結構いて。
ああ、そういう感じなんですね。ほうほうほう。
そうですね。まあ、ちょっと僕が見た回ではまあなんか2、3組かなぐらいはいたんですけど、なんかもしかしたら他の回ではもうちょっと人いたりしたのかなっていうふうには思ったりしたんですけど、
うん、
まあちょっとなかなかこう今の若い世代というか子供たちがこう戦争を知るきっかけみたいなのってなかなかないと思うんですよね。まあ学校の授業でとかあると思うんですけど、なんかこういうまあ身近な映画を通じてなんか戦争を知るっていうことができるいいきっかけになってるんじゃないかなというふうには思いましたね。うん。なんか、あと、ま、絵柄もすごく可愛らしいというか、うん。結構かなり可愛くデフォルメされたキャラクターたちが、まあ、動き回るみたいな映画にはなってて、まあ、そういった意味でも見やすいのかなっていうふうにすごい思いました。
うん。まあ、ちょっと少し触手が伸びなくて見に行ってないっていうのがあったんですけど、結構その、戦争を取り扱うっていうののセンシティブさが僕かなり以前よりもちょっと繊細になってしまっているとこがあって、
はい、
そもそも、ね、見ようっていうハードルがちょっと上がっちゃってるんですよね。
はいはい、
うん、で題材的に言うと例えばノビとかも近しい題材だと思うんですよね。
はい、
戦地の話っていうところで、ただそのやっぱノビ特にその僕が見てるのは塚本慎也監督ののびですけど、むちゃくちゃえげつないし、その戦争の被害っていう部分と戦争の加害っていう部分をどっちも描いてるから、そのフェアさみたいなのがやっぱりのびは見やすさとしてあったかなと思うんですけど、ちょっとそのあたりが気にしてしまうとこがあるというか、まあなんかまず見てみるっていうのは大事なことやと思うんですけど、ちょっと今おっかなびっくりになっちゃってるとこがあって、
はい、
うん、ただそのやっぱりアニメっていうことの裾野の広さってむちゃくちゃ大事だなとは思うんですよね。うん、うん、
そうですね。
うんうん、そうですね。だからノビもすげえいい映画だと思うんですけど、ノビ見に行く人ってもうなんか問題意識すでに持ってる人だと思うんですよ。
はいはい。
まあそれってこう。本来の教育っていう意味ではちょっと違うのかなっていうのもあるし、啓蒙っていう意味でもちょっと違うのかなって気もして、やっぱりこの裾野の広さ、広く見られるように作られてるっていうのは大事なことだなとは思いますね。
そうですね。やっぱりいきなりじゃあ小さいお子さんにのび見てみようかとはちょっととてもじゃないけど言えないし、
うん、
まあなかなかこう戦争映画とか見てみようかっていうふうにはやっぱなかなかならないかなって。いうふうには思うんで、
うんうん、
まあ、こういったアニメをきっかけに入っていって知ってもらうっていうのはすごく大事なことかなっていうふうにはすごい思いましたね。うん。
うん、
まあ、あとまあ、結構今年まあちょっと僕がレビューを書いてる夜中のクロスレビューの方でも、 うん、8月号で、戦争映画特集みたいな感じで、戦争映画ばっかり取り上げるみたいな回があったんですけど、
はい。
まあ、その時取り上げた作品が、のチョイスがあまりだったのか、あれなんですけど、まあ、正直ちょっと、どうなんですか戦争映画としてみたいな。作品結構多かったんですよね。まあ、頑張ってる作品ももちろんあったんですけど、あまりにひどいやつとか、まあ、あったりもしたので、まあ、何がひどかったかは、クロスレビューを読んでいただければ一発でわかるんですけど、はい、
うん。
なんかちょっとそういうのとかを見てしまってたので、大丈夫かなってちょっと思ってたんですけど、なんかちゃんとこうやって悲惨さにちゃんと向き合ってる映画っていうのが、まあ、あるだけでもすごいありがたいというか、まあ、あと話的には結構今年あった映画だと木の上の軍隊。
はい。
ってあったと思うんですけど、まあ、あれにも結構近い題材というか、
うんうん、
結構展開も似てるなという感じもすごいしたので、
うん、
まあちょっとどちらも見て見比べてみるっていうのもすごくいいなと思いますし、まあ
、
木の上の軍隊は、あの作品はあの作品ですごく魅力のある作品だったりするので、
うんうんうん、
まあなんかでもどちらにしろやっぱり戦争ってまあ悲惨だし、もう無駄とか、なんか無力だなと思うことが多々あるなというか、
うん
うん、なんでこんなもんに力注いでんだろうっていう気持ちになる。うんまあ、大きな国の対局としては大事とかあるんかもしれないんですけど、一個人からしたらもう本当になんか、何のためにやってるんですかこれみたいな気持ちに本当になる。うん。何のために今我々はこんなことやらされてるんだみたいな。うん。っていうような気持ちにすごくさせられたりもしたので、いや本当にちょっと、結構、これでもかなりアニメなんでマイルドめにはしてるとは思うんですけど、結構まあ容赦ない、じゃあ容赦もない。シーンもかなりあるので、まあその辺もしっかり向き合った作った作品なのかなっていうふうにはすごい思いましたね。はい。
うんうん。なるほど。
はい。今週はこんな感じですね。はい。
はい。僕はですね、テーマ作品以外だと、ジャグラーニューヨーク25時っていう映画を見てまいりました。はい。で、マリオさん、この作品ご存知ですか？
なんか、にわかに話題だなっていう。名前だけ聞いてるんですけど、どんな映画かは全く知らないです、
はい。はい。で、僕もずっと名前だけ知ってた映画だったんですね。で、その名前を知ったきっかけっていうのが、ライムスター歌丸さんが映画評をやる番組で、
はい、
シネマハスラー時代ですね、はい。かなり前なんですけど、
はい、
96時間っていうリアム・ニーソンの映画の文脈で確か触れてたんですよ、本作に。
へえ、あ、その時触れてるんですね。へえ。
確かそうだったと思うんですけど、で、96時間が娘が去られて、父親がもうむちゃくちゃして娘取り返すっていう映画で、本作もそのような映画なんですね。で、僕、96時間見たことなくって、
ああ、そうなんですね。
歌丸さんの96時間表を通じてだけ知ってて、
はい。
で、さぞかし味の濃いジャンル映画なんだろうなーっていう期待値をずっと持ってたんですよ。
はい。
まあ、96時間ももうむちゃ強いリアム・ニーソンがぐちゃぐちゃするっていう、まあ最近で言ったらミスター・ノーバディとかにも通じてる映画っていう風な捉え方をしてたので、その元祖みたいな期待値を持っていったんですけど、これがね、渋い映画なんですよ。
ほう。
もう痛快さのかけらもない、もうひたすら泥臭く汗臭く陰惨な映画で、でまず冒頭まあ、その主人公が、トラック運転手なんですね。で、まあ、トラックの仕事から帰ってきて、おそらく長距離だから、久しぶりに家に帰ってきたらしいとっていうところで、家に帰ってきて、その娘に会うんですよ。で、娘は、ちょっとふくよからしく、結構ダイエットとかを気にしてる感じなんですけど、お父さんはまあ、そういうの、あまり気にせず、誕生日だからって言って、ホットドッグを4本買って帰るんですよね。まあ、そういうところから、娘のことは愛してるんだろうけど、なんか大雑把だなっていうのが伝わってくるんですよ。で、その一方で、どうやら金持ちの家らしい女の子が学校に行くっていうくだりが別のシーンで入ってくるんですけど、その娘と同じ格好してるんですよ。で、それぞれその子が学校に行こうとするのとは別に、その主人公のお父さんと娘が学校に行くっていうくだりで家を出るんですよね。で、大体同じあたりを通るんですけど、そこで誘拐犯が出てくるんですけど、まあ、取り違い者なんですよ。
はいはい。
金持ちの娘を誘拐して身代金を取るつもりが、 ただのトラックドライバーの娘を誘拐しちゃったっていう話になるんですね。
はいはい。
これ、話の構造としては、黒沢明の天国と地獄とかも近いあれなんですけど、ただ、その取り違い自体は主題じゃないんですよ。取り違いによって別にドラマはそんなに生まれなくって。で、そのお父さんは目の前で娘が誘拐されて、まあそれを追っかけるんですよ、もう。で、誘拐犯は車に乗ってるから、まあものすごい勢いで逃げるんですけど、それはお父さんを走って追いかけて、途中からタクシー拾って、タクシーで追っかけてみたいなので、もうニューヨーク大騒ぎになるんですけど、ただ、そのお父さん自体のなんか娘に対する思いとかはあんまり掘り下げず、ただ、ひたすら追跡だけ描かれていくんですよね。で、この映画、公開年が1980年。だから、舞台としては1970年代のニューヨークなんですよ。
はい、はい。
で、むちゃくちゃ治安が悪いんです、本当に。
あー。
そして、むちゃくちゃ汚い。で、もう、行く先々で、その誘拐犯がどうこうとは別に、ニューヨークそのものの治安の悪さが、娘を追いかける、父親にとっての障壁となっていくんですよね。
はあ、なるほど。
まずその娘を連れ去って誘拐犯が最初にちょっとポルノショップのピンプと揉めるんですよ。で、そこでトラブって、どうもそこで何かヒントを落としていったらしいと。じゃあそのヒント追っかけようって言って、そのポルノショップに入るんですけど、そのポルノショップの中でトラブルを起こして、もう大乱闘になるんですよね。
はいはい。
で、その後警察に行って、その誘拐のことを届けるんですけど、お父さんもともと刑事で、ちょっともう人員整理で刑事を解雇されちゃって、今トラックドライバーやってるっていうので、どうもそのニューヨークの警察の不正を暴いたかなんかで、ちょっともともと揉めてた人でもあって、その揉めた相手の元相棒が担当になるんですよ。
うわぁ。
そしたらその担当が、誘拐事件なんかそっちのけで、その主人公に対する復讐のためだけに行動し出すんですよね。
うわぁ。
で、そこでこの、むっちゃ嫌なやつなんですよ、そいつが。で、まあそいつがトラブルメーカーとして話を動かしていくんですけど、それとは別に、この1970年代のニューヨーク警察の腐敗っぷりが徹底的に描かれるんですよ。みんなやる気ないんです、本当に。大して仕事やる気あるやつがほとんどいなくて、その、時代的な70年代のニューヨーク警察の腐敗みたいなのも描いてて、時代的にはやっぱりセルピコとかそういうニューヨークの警察の腐敗を描いて映画とかがあった時代なんで、本当にダメな警察のが描かれたりとか、あとその後、まあ、追っかけていく中でブロンクスに犯人が住んでるんで、そのブロンクスに行くんですけど、特に理由もなくプエルトリコ系のストリートギャングに因縁つけられて、また大乱闘になるっていうね。もう行く先々で治安が悪いことしか起きないんですよ。
ああ。
だから、本作って、その父親の、その娘に対する愛、そして娘を助けられるかどうかとか、あるいはその犯人の、なんかドラマみたいなのもあるんだけど、最終的にはそれらすべてひっくるめた1970年代のニューヨークの治安の悪さ、そしてその治安の悪さを呼び起こしている人々の心の荒んだ様子が主題なんですよ。それをひたすら追跡していく中でニューヨーク地獄巡りをしていく映画なんですよね。
なるほど。そういう映画なんですね。
はい。で、これがね、異常なテンションで、もう特にその個々のキャラクターの心情に寄り添うこともなく、突き放しながら、ただひたすら荒廃したニューヨークだけを見させ続けられるっていうね、すごい映画で、もうね、僕はアメリカンニューシネマ好きっていうのは、たまに話してると思うんですけど、ちょっとその気配もあるんですよ。もう徹底的に突き放した。救いのない。まあ、救いがないというか別に本作、一応、ジャンル的な映画でもあるんですけど、なんかもう、ザラザラしてるんですよ。画面も、ストーリーも。なんかそのね、地獄巡りみたいなのがね、むちゃくちゃ好きなんですよ、僕。
へぇ、はぁ、あ。そっか。
ちょっとね、カルト的な一作、その、ジャンル的なカタルシスというより、本当に1970年代ニューヨークという悪夢を、娘をさらわれた父親というものに重ねて、見せられ続けるっていう、すごい映画。なんですけど、いや、これはね、むちゃくちゃ進めたい一作です。なかなか見れるチャンスないと思うんで、ずっと幻の一作と言われてたような作品なんで、ちょっと一回見てほしいなっていう。わ、この時代の映画ってこんな感じあるよなっていう、もう全然寄り添わない ただひたすらドライブするだけみたいなのがね、あったなぁと思って、そこがね、いいんですね。もう僕はこの映画大好きなんですけど。
はぁ、あ。わぁ、ちょっと、見ようか迷ってたんですけど、そんな映画だったんだって全然知らなかったので、ちょっとそれは見てみたいなと、いうふうに思いましたね。はい、うん、
はい。
映画館でね、見れるの貴重でしょうしね。うん。
あと、もう一個見どころがあって、犯人の怪演なんですね。
ほう。
むちゃくちゃキモいんですよ、犯人。
あ、そうなんですね。
はい。その犯人がもともとその今再開発されてるブロンクス地区にどうも不動産を持ってたらしいんですけど、なんかその再開発の中で追い出されて、で家族も亡くして、でもう自分は今めちゃくちゃ貧しい廃墟みたいなところに住んでるんですけど、だから金持ちとか、あるいはその金持ちの下で働いてその地区を開発する作業に実際に従事している外国人とかがめっちゃ嫌いなんですよ。金持ちと外国人が大嫌いなんです。で、そいつが、まあ、金持ちの娘をさらって、身の代金取ってやろうっていう、まあ、その、もうお金がないのもそうだけど、まあ、その金持ちに対する憎悪も動機なんですよね。で、それで、主人公の娘を間違えてさらって、ってなるんですけども、その、間違えてさらってるとかは、もう、本人にとってはどうでもよくって、もう、その、もう話聞かなくて、私違いますけど、みたいなのも全然話聞かないんですけど、いや、もう、金持ちは嘘つくから、みたいな感じで、もうずっと話を聞かないまま進み続けるんですけどね、だんだんこいつがね、そのさらった主人公の娘に愛着を持っていくんですよ。
お、
お前なんか俺のお母さんに似てるなみたいな感じで、だんだん愛着を持っていって、最終的にちょっと恋愛感情にも似た何かを見出しちゃってるんですよ。で、恋愛感情というかね、神聖さを見出してるんです、母親を重ねて。
はあ。
それがね、僕見ながら、もう心の中で、きっしょって思ってたよ。むちゃくちゃきっしょいんですよ。もう、目ん玉まん丸に見開いた状態で、誘拐した相手に対して自分の愛着をぶつけていくから、もう、きっしょすぎるんですけど、すごいぞこれと思って、こんなきっしょいものを見させられるのかってなるんですけど、これがね、すごい、よくって、で、時代的にも僕、タクシードライバーを重ねてたんですよ。
ああ、はい。
タクシードライバーも、そういう権威とかを恨んで、最終的に犯罪を犯したらなんか持ち上げられたみたいな感じになっていきますけど、やっぱあれも、ちょっと少女を神聖化しているストーリーになってるじゃないですか、タクシードライバーって。
そうですね。
いや、でも、タクシードライバーのトラビスのやってる行動って、こいつの合わせ鏡やぞっていう、よく見てくださいよ、気色ないですかって言ってるような感じがして。
ああ。
で、公開年も数年ぐらいの差だから、すさんだ人心に少女を神聖化して救われようとするの良くないですよって言われたなと思って、いやー、なんか、すごいぞって思いながら見てました。むちゃくちゃ、すごい映画です、本当にこれは。
うわー。すごいな、パワフルな映画ですね、聞いてるだけでも、うん、
決して上手な映画ではないんですよ、本当にパワーだけで言ってる。
お
ー、そこがすごい。 あと小ネタですけど、主人公の役者さんがジョシュ・ブローリンのお父さんなんですよ。
へー、はい、あ、そうなんですね。
はい、っていうね、ちょっと今につなげたネタもありつつで、いや、これね、むちゃくちゃおすすめなんですよ、僕的には。ただ、おすすめなんですけど、絶対に嫌いな人、むっちゃいるタイプの映画なんで、はい、見ていただきたさありつつ、見て面白くなくても責任取らないですよっていうとこまで含めて、はい、おすすめです。
うん。
っていう感じですね。大石さん到着されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。今週も課題作以外見れておりません。
あら。
はい。
了解です。
いろいろなかなか。
だいぶ忙しそうですね。
そうなんすよね。見たい映画は多々あるんですけど、全然見られてなくて。いや、申し訳ない限りなんですけど、本当はね、ロシア語変遷期とか見たかったんですけどね。
ああ。
なんか、本作、まあ、今回の課題作ともちょっとこう通じうるというか、似てるテーマ性っぽい気もするしな、とか思って。
ああ、そうですね。
そう、うん。なのでちょっと見たかったんですけど、まだそこら辺も見れておらず。見たい映画はたまるばかりという感じの、日々を過ごしております。
うん、うん。
うん。そうですね。うん。なんで一旦もう、このまま、金井さんに。
了解です。
行ってください。はい。はい、今日は。
わかりました。では、テーマトーク入っていきたいと思います。